こちらは香川県観音寺市からいただきました34歳団体職員ラジオネーム風車のタヒチ。
ありがとうございます。
たたた大変です。オフィスでよく見かける液体のり、アラビックヤマト、知ってます？アラビックヤマトの成分を使って白血病などの治療で重要な造血幹細胞の増幅っていうのに成功したと、報道されてヤマトのりが盛り上がっています。ライバルの笛木のりの動向も気になります。これニュース出ましたね。最初、虚構新聞じゃねえかとか思ったんですけど。白血病治療で液体のりアラビックヤマトの、その、成分である、ポリビニルアルコールというね、ものが、その増血幹細胞の培養液の代わりになるんだという。で、もともとその使ってた培養液はすごい高くて、管理も大変だったのが、ノリでこれでいいじゃんって話になって、これもその元々の培養液を作ってたメーカーがっくりだろうね、これね。もう、ノリに負けたのかっていう話になる。で、まあ、これを作ってるヤマトノリもなんかすごいウヒャヒャウヒャヒャになってるという。これ、ね、やっぱりヤマト株式会社っていうそうなんですけど、これ別に上場企業とかじゃないですよね、多分ね。これ、上場企業とかだったら株、ドーンと上がっちゃってすごいことになったと思うんですけど。
ですね。
これ、東京都中央区日本橋に本社があるそうです。で、この、アラビックヤマトというのは、もともとアラビアノリというやつで、アラビアノリって言っても、なんか美味しく食べるやつではなくてですね。容器の瓶を逆さにすると、海面を通じて、液状の海苔が染み出し、手を汚さなくても海苔が釣られる便利な、容器のやつ。で、もともとアラビア海苔と言って売ってたんですけど、これはもうちょっとさらに改良して、できたのが、アラビックヤマトということだそうです。当然普通のでんぷん海苔も、売っていて、作っていて、昔小学校の時とかに、なんか黄色とか緑のなんかこう鮮やかな容器に入ったこう、ビニールっていうかプラスチックというかの容器に入ったなんか海苔があったっしょ。はい、なんかなんかちょっとなんていうのかな、なんかちょっとツンとくる匂いがなかったですか、なんか。なんか、石鹸のようななんか洗剤のようななんかツンとするような。私も何回か味わってみたことがあるんですけど、美味しくないですよね、あれね。
食べ物じゃないですか。
子供の頃はともかくすべて何であろうと舌で覚えるっていう。お前は料理人かっていうね。例えばギターペイントの12色入りとかがこうあると、全部をこう味わって、その色によって味違うんですよ、あれね。あれをだからこう、舐めて色を当てられるっていう、そういう、これは赤だねとかっていう、緑だねとかっていうのが出たんですよ。それとね、ギターとペンテルでまた味が違う。いろんなものを舐めて、ひどい目にあったかと思いますよ。近くに古いバッテリーが捨ててあって、中の液を出したらなんかこうコンクリートとかがシュワーってこう泡だったりして、なんかこう溶けていくのなんだろうなと思ってこう指つけて味わってみたら酸っぱいんですよ、これが。お、酸っぱいとかって言って、酢の物だとかって言って、それと、なんじゃない、ただの塩酸だったんですけど、後でただれましたけどね。
だから、それそうでしょうか。
で、これもちろんだから私もその海苔を、だから、大和海苔と、笛木海苔の味の違いっていうのを。で、それは後でちゃんと調べたんですけど、もともと、でんぷん海苔っていうのは、そのでんぷんを、に水を加えて加熱したものですよね。で、それが海苔になるわけですけど、この状態だと、腐敗しやすいんですよ、カビが生えたり。で、そうしないために、防腐剤を加えて、長期保存ができるようにして売ったのが、この、笛木のりと大和のりなんですよ。で、その、防腐剤の味なのね。まずいのは。そんな話誰も聞いてませんか？何のプラスにもならない知識でしたね、今ね。ちなみに多少、プラスになる知識を申し上げるならば、笛木のりの方が、ちょっと早いんですよ、実は。笛木のりの創業が1886年。で、大和のりは その後13年ぐらい遅れて1899年です。ちなみに笛木のりは大阪のメーカー、大阪の八尾に本社があります。西日本はだからどちらかというと笛木のりの方がなんか多かった気がするけどな。熊本でも五島文具店で売ってたのは笛木のりが多かったと思うんです。カタカナで笛木って書いてあって、チューブ型のやつとか覚えてないですか？なんか、緑色のチューブで、蓋が黄色とかね。で、なんかこう、こう、レリーフ的にこう、デコボコになってて、笛木っていう、ロゴが入ってるやつで。これ、それをよく使ってたっていうイメージがありますけどね。だから、大和のりってのは案外、なんか、事務機屋さんに行かないと売ってなかったですよ、熊本で。で、アラビック、そのアラビアのりのやつとか、それ、なんか小学校に持ってくとなんか怒られるんじゃないかみたいな。みんなね、普通にデンプンのりを使わなきゃいけないみたいな。乾くの遅いでしょ、デンプンのりって大体。
多いですね。
ね、あれ紙でこう貼るとするか、水気があるから紙がゴワゴワになるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、あれが嫌でね、俺小学校の時に両面テープ持ってって怒られたことありますからね。なんかね、なんでそういう新しいテクノロジーを持ってきた昭和の頃の教員ってのは怒るんですかね。あれは、俺鉛筆を削るのがめんどくさくて、
はい、
シャープペンシルがこう、五島文具店で売り張って、これ買おうって買って、それでそれを持ってったら、すぐに相川先生から怒られたんですよ。
相川先生
小学校1年生の時に。
もう1年生で。
うん。
1年生。
それはちょっと。
それでまた次の日とかに、五島文具店で、コンパスを見かけて、なんか知らねえ、かっこいいとか思って買って、それでニードルの方がいいじゃないですか、とんがってる方の。あれを使ってこう、シャッてこう紙を引っかくと、なんか紙にこう切れ目ができるんですよ。そういう道具だと思って、そういう、何に使うか分からないでコンパスを持ってって、そう、とんがった方でいろんなものをこう引っかいたりしてたら、同じクラスのドーデン・クレイグ君が、急に相川先生に言いつけて、えのきだ君がナイフのようなものを持ってきていますとかって。そしたら、なんでコンパスじゃなかねとかって言われて。
コンパスは良かったんです。
コンパスはまだ使わんけん募集みたいな感じ。返してもらってないな、あれ。というね、なんかそういうことがあります。海苔ってどうですかね、でもね。普段使えます、最近。海苔。
まあ、会社では使えますかね、仕事では。
やっぱり何、封筒をこう、封したり。
はい、封したり。
あと何だろうね、何使う海苔。
それ以外は使わない。
でも私だからもうほとんど今、もう両面テープとか、あと、なんか違うやつ、なんか、もうボンドだね。なんか溶剤系のやつ。だから髪がゴワゴワになるのがともかく嫌いなんで、俺。だからなんか水気のある海苔はほんと大っ嫌いなの。なんか、だから全然使わないですね。先生使うのって言ったら、生き手の裏舐めてあるぐらいなもんで、あれもアラビア海苔なのかな、確かね。あれを。
で、
というね。どうですか、そちらの方、海苔は使えますか、海
苔。使わないですね。
使わないですね。
だからね、新たな需要ということでね、大和海苔大変喜んでるんでしょうね。
そうですね。
続いていきます。北海道帯広市、42歳会社員ラジオネーム、昨日もカニを食ったカニ座の女。
ありがとうございます。
超久しぶりに投稿しています。悔しい。毎週欠かさず聞いています。さて、まだ5月、まあ6月になりましたけれども、これ5月中にいただきました。うん、5月だというのに、すんごく暑い毎日で、もう夏バテです。うん、帯広37度とかあったでしょ、う
ん、そうですよね。
このまま暑くなると、8月頃には、干物か、うん焼き物となって生き絶えていることでしょう。なんとかならないものでしょうか。暑いということでいただきました。
はい
今はどうですかね。ちょっと落ち着いてますかね。
そうですね。
まあ、確かにちょっと5月にしては異常な気温、高温だったですけれど。どうですかね。今年は予想では冷夏なんですけどね。8月までの間のエルニーニョ現象の発生確率 80% なんですよ。だからまあ、要するにそれどういうことかって今エルニーニョ現象が起きてるんです。 で、それが8月まで続くっていう確率の話です。うん、が、80%、8割も間違いなく、ほぼ間違いなく、終わりませんって言ってる予報が出てます。で、秋口になるとちょっとわかんない。もう9月か10月になるとひょっとすると収束に向かう可能性は若干ありますっていうような、日本の気象庁が今予想を出しているんですけど、このエルニーニョ現象が起きると日本は大体冷夏になるんですよ。というのはその、太平洋の東側、あっちの、南米に近い方ですね、の海水温がガーンと上がってる現象がエルニーニョ現象なんですけど、それのせいでこっち側の太平洋の西側はちょっと海水温が低くなるんですね。それのせいで、まあ雲が多くなったりとか、日照りが少なくなるんですよね、日照が。ということで、いろんなものが不作になったり、あと、多分これからどうですかね、今、6月ですけど、8月ぐらいまで2ヶ月間に、なかなかな規模の火山の噴火が、おそらく世界中で、あと、5つ、6つは予想されているので、
ね、
こいつから、火山灰がバンバン出てきますんで、それが、成層圏まではもし上がると、それが地球上ぐるぐるぐるぐる回って、いわゆるシェードになるんで、太陽の熱をこう、防御してくれるようになるんで、0.5 度ぐらい下がる可能性あるんですよね。でそうなると、わからないけど、今年はまあもう大丈夫でしょう。来年とかは、お米とかが不作になる可能性があって、だからもう20数年前の米不足って、そうか、舞ちゃんは知らないですよね。
そうです、ね。
ブレンド米とかって知ってる？
いや、聞いたことないです、ね。
ブレンド米。日本のお米が足りなくなっちゃったんですよ。はい、で、タイだとか、いろんなとこからお米を輸入したんですね。そうすると、向こうのお米って細長い米なんですよ。はい、それがこう混じってるんですよ。で、ご飯炊くと、なんか塩梅の悪い飯ができるんですよ。で、こう、みんな一生懸命工夫して、ちょっとサラダ油を、小さじ一杯入れましょうとか、日本酒を入れましょうとか、いろんなことをやっていたんですけど、まあ、これが、そういう時代があったのさ。で、ね、で、それが、また、ね、来るかどうかわかんないですけど、そういうようなことも、こう、わかんないですよっていう話をこう。
なるほど。
まあそちらのね、熊本は今、皆さんブレンド米世代だと思いますけど。ね。ブレンド米を美味しく食べた工夫の話とかをちょっと伺いましょうか、木田部ゆう子さんから。
いや、別に普通に食べてましたけど、いや、美味しくも何も、普通に。はい。はい、炊いてただ炊いて食べて。
え、文句も言わずに？
はい。
普段こう、日常生活でも文句を言い続けてるあなたが。
てか、うち
出来たてなのに、冷めたというだけで団子を突き返したあなたが。
いや、違う。うちは米作ってる、父親の実家から、いただいてるので。
闇米だ何
ですか、
ね、闇米を食ってやがったな。
何ですか、その闇米。だからそういうのはなかったですよ、
ほんと。俺たちがみんな配給で並んでいたというのに。
いつの時代です
か。だって。
そんな思いないです。
しずくさんどうですか。
あ、でも、そこまで九州って熊本いたかったですかね、う
ん。そんななかったと思いますけどね。
いやいや、結構なもんでしたよ。親戚に農家があるところとかは違うでしょうけど。
あ、うちないですけど、なんかやっぱりいつも通りの、ね、買うところで買ってて。
う
ん、
あ、そうですか。
そんなイメージないですよね。
そうですね。
うん、そこま
で。テレビでの方、やっぱり細長いお米とかいうのは、あってましたけど。
いや、うちは、あそこの、泉ふれあい通りの近くにあった、コメットさんで買ってたけど、コメットさんもすいません、ブレンド米しか中ですとかって言って、それで、その頃、福岡のテレビ局で私、番組のプロデューサーやってましたけど、その時のスタッフに出す弁当を、どう、やりくりするか。これ何回か番組でこれもね、QIC でもお話ししましたけど、普通に、普通の予算では、ブレンド米しか、まあ、できませんとか、大変で、もう、本当に苦労しましたよ、私。
はぁ。
ええ。まあ、だから、そんなことがね、また起きるかもしれないという。怖いですね。まあ、でも、うちは今、大丈夫です。 あの、フィラリア妹の、あの、実家のところに、あの、田んぼがあるので。
それで大丈夫なんです。
もうあの、それをあの、小作の方に貸してるので、今。で、あの、年貢が毎年上がってくるので、その年貢米でうちは食っていけるので。でもそっか、不作だったら取れないからね。ねえ。わかんないです。
今の。とかって余ってるじゃないですか、今。
余って、その備蓄してるのもあります。だからその二十何年前の時の教訓が生かされてて、昔はその、小米とかっていうのも、普通にただ取ってただけなんですよ。だからあの、保存状態が良くなくて、やっぱ美味しくなかったんですけど、今あの、倉庫全体をこう、あの、エアコンとかで温度管理したりして、小米でもそこそこうまく食べられるなんていうのをやってるところもあるみたいで、適宜こう、新しく変えてるみたいですね。だからほら、定食屋とかで、あの、安く出してるところとかに、あの、去年の米ですけど、みたいな感じで、こう、おろすなんていうことも、なんかやってるようで、うまいことなんかやるんでしょうけどね。最近でも私、ご飯食べてないですね。
あら。
うん。レンジでチンするパックの、はい、ご飯を、四五日前に一回食ったのを、こう、
あれ
ですね。あと、ほとんどパンですね、今ね。パンを食べてますね。あれほど パンを否定してきた私が。
本当に。
だから別に私今、パンを認めたわけじゃないですよ、全然。未だに認めてはいないけれど、なんかパンでいいやっていう。こう、いわゆる食欲というやつが今、本当に、なくて。なんかこう、ね、ある程度こう、定期的に食べないと体が参っちゃうから食べてるみたいな感じで、まあ、来年の今頃はとってもスリムな、お見せできるんじゃないかなというふうに毎年言ってますけどね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、まあ、たくさんいただいておりますが、川崎で起きた、ひどい事件でありますけど、それ関係の、お便りをご紹介しながら、コーナー続けていこうと思っております。一旦 CM です。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ、今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山浩一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
デスラー店長、繁盛してますね。
はい、おかげさまで、連日、行列ができるほどでした。嬉しい気分を上げております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん。なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて、人気が高いのも頷けますが、どうなんですか？
いえ、それほどでも。でも、人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の平山さんですか？
もう読みすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもノメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。